説教平和の子を探して、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。マタイの福音書順に読むのをまた再開していますけれども、先週のところでは、イエス様が、本当に弱り果てている人たちを見て、哀れんだ、まあ、心を痛めてお腹が痛いほどにね、共感をして、そして収穫の主が収穫の働き人を送ってくれるように祈りなさいって、そのことを言いましたね。でその後で12人の弟子たちを選び出すということをしました。で今日はその続きのところになりますけれども、イエス様が12人の弟子たちを特別に使徒として選んだんですよね。まあ、使わされるもの、使わされたものということですけれども、その12人たちを使わしていきます。実際に今日のところでは、まあ、他の福音書なんかを見てみると、イエス様行こうとしているところに先に2人ずつね、セットで使わしたりするんですよね。まあ、その使わすときにどうやって使わすのかというのをイエス様が語っているところが今日のところになります。まあ、なので今の私たち教会にとっても、私たちはどういうふうに福音を伝えるために使わされていくのかなって、私たちのこととして今日ぜひこのことを受け取っていきたいと思います。では早速5節6節を読んでいきたいと思います。開いている方で結構ですので、ご一緒に5節6節読んでみましょう。ですか、いきます。せーの。イエスはこの12人を派遣するにあたり、次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。はい、こう書いてあります。まずイエス様が最初に語ったことは、どこに使わすのかということでした。どこに行くのか、どこに使わされていくのかということをイエス様は最初にお話しするんですね。でどこかっていうふうに見てみると、異邦人の道ではないよって、サマリア人の町ではないよ、つまりよその異邦人のところ行くんじゃなくて、じゃあどこですか、イスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい、ユダヤの人たち、ユダヤの人たちのところに行って福音を伝えなさい、まあ、そういうふうに言ったんですね。まあ、こう考えてみると、私たちはですね、まあ、ちょっと誤解を生んじゃう可能性がありますね。あ、じゃあユダヤ人のところに行くのかって、じゃあユダヤ人のところに行くのがまず、とにかく教えなんだって、まあ、そういうふうになっちゃいますけれども、でもちゃんと聖書全体を見てみると、それだけではないですよね。例えば今読んでるこの同じマタイの福音書も、一番最後、開けなくていいですよ、一番最後のところ見てみると、行ってすべての民に、福音を述べ伝えなさいって、すべての民を私の弟子としなさいって、そういうふうに言っていますから、別にユダヤ人だけじゃなくて、というかね、それしかダメって言われてた私たちここにいないと思いますので、異邦人のところにも行って伝えるんですけれども、ここではイスラエルの失われた羊のところに行きなさいと言ってるということです。まあ、だからそこから私たちが受け取りたいことは、イエス様は使わされるところをちゃんと指定して送ったということです。私たちの立場から言うと、イエス様が使わされるところに行きましょうということです。イエス様が使わす場所、イエス様が使わそうとしているところ、誰の場所、どこって、それを考えてみたいと思うんですね。さあ、私たちはどうでしょうか。皆さんぜひそれぞれ自分のことと思って思い巡らしてみてほしいと思うんですね。私はどこに使わされるのでしょうか、あるいはどこに使わされているのでしょうか、どこに置かれているでしょうか、誰のもとに派遣されているのでしょうか、まあ、ぜひ思い巡らしてみていただきたいと思います。まあ、特にもう新年度始まって1ヶ月経ちましたけれども、新しいシーズンに入ってそれぞれ変化があったりする方もあるかもしれない、もちろんない方もあるかもしれない、どっちでもいいんですよ、どっちでもいいんだけど、神様は今あなたをどこに使わして使わそうとしているか、誰のもとに置かれているのか、そのことをぜひ考えてみたいと思います。私もですね、新年度に入って新しいシーズンだなと思って、自分の働き、まあ、こういうふうに考えていこうっていろいろ考えていたときに、オンラインで牧師の仲間たちとこう分かち合っていて、その話をしたら、比較的年の近い先生から、 選択と集中の時期ですねっていうふうに言われたんですよね。まあ私の年齢のこともあるからそんな話もしてたんですけれども、そういう時期だよねっていうことを言われて、ああそうかもしれないなっていうふうに思いました。でもちろんですね、選択と集中の時期なんですけれども、でも自分勝手に選択するわけではないですよね。私あそこがいいからっていうだけだとちょっとねあれですよね。そうじゃなくて、今日の御言葉通りイエス様がここに行きなさいっていうところ、そこはどこなのかなっていうことをぜひ考えたいと思うんですね。いずれにしてもあれもこれもっていうだけじゃなくて、どこで誰なのかって、イエス様は私をどこに使わしているんですか、使わそうとしているんですか、ぜひ祈りながら思い巡らして神様からのメッセージを受け取っていってほしいと思います。あなたが使わされたところに行きましょう。ぜひそのことを思い巡らしてみましょう。職場だったり家庭だったり学校だったり、他にもいろいろあると思いますね。最近だったらね、ネット上かもしれないですけど、わかんないですけども、いろんなところに私たち使わされるんですよね。そのことをぜひ思い巡らしてみましょう。では次いきます。今度は、その使わされたところで何をするのでしょうか。7節8節を一緒に読んでみたいと思います。続く7、8を一緒に読んでみましょう。ですか、いきます。せーの。行って、天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。はい、こう書いてあります。使わされたところで何をするのですか？大きく2つのことをイエス様はここで話しています。1つ、福音を伝えなさいということですね。一つは福音を伝えなさいということ。二つ目は主の御業を行いなさいということ。主の御業を行いなさいということ。この二つのことを、置かれた場所、あなたが使わされているところでやりなさいということが今日の第二のメッセージですね。一個ずつ見てみましょう。まず福音を伝えなさいとイエス様は言います。まあ、もうちょっと厳密に言えば、天の国は近づいたと述べ伝えなさいって、そう言われています。天国の約束、そしてそれがこの地上でもね始まるんだよって、イエス様来たことでそれはここからスタートできるんだよって、その素晴らしい恵みを伝えなさいということです。で、この時点ではですね、弟子たちは当たり前ですけどイエス様まだ十字架にかかってないので、そのフルスペックでは知らないんですよね、福音のことを。だけど、まあ、その時点のところで語った。でも私たちも全部知ってますね。イエス様がどうやって命を与えてくださったか。さっきもちょっとね、モーセの話のところで少しだけ触れましたけれども、十字架の許しのこと、記憶されていること、命が与えられていること、永遠の命が約束されていること、そして聖霊なる神様が一緒に住んでくださって、この今生きているこの瞬間からも天国とつながって生きることができること、もう本当にこの溢れるほどの恵み、これをあなたは持っていって伝えなさい、述べ伝えなさい、だからお話しなさいねって、そう言っているわけですね。これがまず第一ですね。私たちがすることは福音を人々にお伝えしなさいということです。もう一つは主の御業を行うということをイエス様は言いました。具体的には病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさいということですね。これについてはまず解釈云々っていうよりも文字通り受け取りたいと思うんですね。私たちは神様が病人を癒し、死者を生き返らせ、悪霊を追い出し、あともう一個は重い皮膚病を患っている人を清くし、このような御業を行ってくださることを信じて求めていくということが大切だと思いますね。本当に私たちの周りで奇跡が起きるということ、神様の御業が起きるんだということをぜひ本当に信じて祈り求めていってほしいと思います。もし周りで病気や何かで苦しんでいる人がいたら、ぜひ手を置いて祈ってほしいと思いますね。信じて祈っていってほしいと思います。世界中で私はこういう技を見たり聞いたりしますけれども、なぜか日本では少ないなって思います。なんでかなって思いますけれども、まあ、そもそもないだろうと思ってるから起きないのかなと思いますけれども、まあ、でも私たちはまず純粋に信じること、そして祈って求めるということをしていきたいと思います。 またもう一つ、最後にすごく重要なことを言ってますね。イエス様は、ただで受けたんだから、ただで与えなさいって、こういうふうに語っています。で実際にですね、この直前の10章の一節、先週読んだとこですけれども、そこを見てみると、イエス様がただで与えている様子が書いてあるわけですよ。ちょっと10章一節見てみてください。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであったって書いてますね。一言も代わりにお金は取ったっていうふうには書いてないでしょ。その権能を与えるときにね、これ資格なのでちょっと手続きが必要ですとか言って、この書類を出していくらいくら払ったら手数料がとか言って、そんなことは言ってない。ですから、ただでイエス様与えられたわけですよね。だから、与えられた恵みをただで与えなさいって、まあそういうふうにイエス様は言っているわけです。ここではね、ちょっと広くも受け取ることできますね。私たちはたくさんのこの祝福を、恵みを、救いを、命を、福音を、また幸いを受け取っていますよね。それ、皆さんいくら払って受け取りましたか？ゼロのはずです。でなければなりませんし、もしそうじゃなくて受け取ったと思っている人がいたら、それ違うものを受け取っていると思うので、危ないので気をつけてください。そうじゃなくて、ゼロで受け取るんですね。ただでイエス様が、もうただ無理やり与えてくださったものなので、それを私たちはどうしますか？受け取った時はただだったけど、渡す時はお金を取ると、まあ、それが商売みたいになりますね。まさに文字通りね。でもそうじゃない。ただで抱え込むこともせず、かといって代価も取らず、それを分かち合いなさいって。もうどんどん惜しまずに。だってただでもらったんだから、ただで分かち合いなさい。まあ、そのことをここでちゃんと確認したいと思います。福音もそうですね。そして皆さんが受け取ってきた宮座もそうですね。いろんな出来事、神様との関係の中で恵みや祝福があったと思います。それを皆さんも抱え込まずに信じて次の人に渡していくということをぜひしたいと思います。さあ、ここでは、福音を伝えなさいということ、宮座を求めていきなさいということ、そしてそれ全部ただだったんだから、あなたもただでただ分かっちゃいなさいということ、このことを2つ目にすべきこととして語られていますから、ぜひ応答していきましょう。どこに使わされていますか？先ほど考えました。あなたが使わされている場所で福音を伝えましょう。宮座を求めましょう。その時にただ受け取っているもの、ただで渡しましょう。そのことを思い巡らせていただきたいと思います。さあ次行きましょう。3つ目です。今日はなんか本当にこう一個一個っていう感じですけれども、3つ目は次は実際的な必要についてです。まあ、それをやっていくときに必要を満たされていくということについて、見てみましょう。じゃあ9、10を一緒に読みたいと思います。9、10を一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。はい、こう書いてあります。お金は持っていかないこと、服も、服は着ててください。でも、余分には着替えはいらないよっていうことですね。洗って使いなさいということですね、もちろんね。そして、道具も必要のないものを持っていかないよ。そのまま行きなさいって、そのまま行きなさいということを語られています。なんでですか？これがね、一つポイントだと思います。働く者が食べ物を受けるのは当然であるからです。あとでちょっと詳しく話しますけれども、私たちは、なんか、何ですかね、その、風土の持っている、最初からある宗教観みたいなのがありますから、もうなんか、この話をすると必ずすぐに製品っていうふうになって、製品が悪いとは言わないんですけれども、ちょっとずれることがあると思うんですね。働く者が食べるものを受けるのは当然であるので、用意していく必要はないと言っているということを、確認したいと思います。で、二つ重要な意味がね、ここにあると思います。一つ、神様は必要なものを備えてくださる。だから信じていきなさい。ということです。本当にシンプルなこと。ちゃんと用意は神様がしてくれるから大丈夫。あれがないからちょっと無理だわ。あ、これ足んないからちょっと無理だわ。また今度の機会。これ整うまで次の機会。いうふうにしないで、今行きなさい。ということを語っているわけですよね。 でちょっともう何回このメッセージ準備している時に一生懸命思い出そうとしたんですけど、結局誰が言ってたか思い出せなかったんですけど、昔ですね、確か僕の進学校の時のインド人の先生だったと思うんですけど、この箇所のね話をしている時に言ってて、その多くのね宣教の働き失敗するのはちゃんと言われた通りこうやってやらないからだって言ってたんですよね。で、なるほどって、なんかすごく僕もあそうかもしれないなってこう素直に、ね、思わされたことがありました、まあ、とは言ってもって言って、私たちはいろいろ用意するんですけれども、でもまあいいから用意はするなと、まあ、あの一方でね、イエス様は塔を建てるときに計算しなさいって言うし、もし戦争が起こるんだったら勝つか負けるか分かんないうちに戦いを始めることはないでしょうって言うわけですよね。だからちゃんと準備はしなさいってことはイエス様も言ってるので、別にそれを否定してるわけじゃない。だけど大切なのはちゃんと必要は主が満たしてくださるって信じることですよね。ちょっと足りてないかもしれない、ちょっと満足じゃないかもしれない、ちょっと不安あるかもしれない、でも神様が備えてくださるでしょうって。だから持たなくていいんだって、もういろいろあれないからスタートできないってことはないって、私が言ったとき行き時だから行きなさいって、そういうふうに言っておられるわけですよね。行った先にちゃんと備えられているからあなたは行きなさい、このことをぜひ私たちのこととして受け取りたいと思います。でもう一個、この言葉にはイエス様のその働く者が云々のところ、そして持っていくなっていうところ、もう一つ大事な意味あると思うんです。それは働きに必要なものを受け取るのは当然なのだということを知りなさいということですね。で、働く者が食べ物を受けるのは当然であるというふうにイエス様は言っています。ここのところを私たちは書いて受け取ることがありますけれども、それだとちゃんとイエス様の教えを受け取っていることにならないですね。で、なんでこれ必要かというと、ユダヤ人の人たちの当時の背景で考えれば、このラビであったり、まあ、イエス様はそう見られてたわけですよね。先生であったり、そういう人たちの働きっていうのは本当に尊ばれるもので、そしてみんなでそれを支えるべきものなわけですよね。で、なので例えばペトロ、アンデレ、ヨハネ、ヤコブたちがイエス様に弟子となりなさいって言われた時に、まあ、ヨハネとかね、あのお父さんとかあの船とか全部置いてったっていうわけですよ。でそうすると、まあなんてひどいことをするのっていうふうに私たちは思うんですけど、そういうんじゃないって、そういうんじゃないって、そういうあの社会的な背景じゃないわけですよ。もうそのすごく有名なイエス様がついてきなさいって言ってついていくって、それはとっても素晴らしいことなんですよね。もうみんなそう思うっていうことです。でだから当然そのことをみんな支えるし、我が町からあのイエスについていくものありってなったら、それはとっても嬉しいことだって。もう見えてる風景が全然違うっていうことです。で、私たちはですね、背景的な文化の中で、ちょっとずれてこのことを考えているところがあると思います。例えばですね、ある先生は、先生はって言っちゃってるんですけども、教会でね、牧師のことを先生というのはやめた方がいいっていうことを昔から言ってらっしゃる先生いるんですね。なんでかっていうと、先生という言葉は日本の中でどこか世話をする人になってしまっているというんです。で、なるほど、そういう面があるかもしれないなっていうふうに思う。で、そうじゃないって聖書で語っているこの先生の働き、ラビの働きもそうだし、イエス様の働き何かっていうと、世話をするのではなくて、その人がイエス様と向き合ってちゃんと自立して独立して立っていって、イエス様と友となってその働きができるように導き教え、またその必要なものをね備えていくということだということですね。でもどこかそうじゃなくて、先生というのはもうただただね、なんて言うんだろう、こう世話をして面倒を見るというふうになってしまっているところがある。だからその呼び方は使わない方がいいっていう先生いるんですねって言いながら、僕は先生と言ってるので矛盾してるんですけど、まあでも私たちにとってはね、それがすごく馴染んでいるので、別に僕はそれで構わないと思いますけれども、まあそこで私たちはこの働く者が食べ物を受けるのは当然であるっていうことをちゃんと受け取っていくということ、このことを考えなければいけないと思います。私たちの中で神様の働きをするということが受け取らないっていうことだと思っているとするならば、そうじゃない。与えるということはもちろんそうだけれども、その時にまずイエス様から受け取っていくこと、このことが大切だということをよく覚えたいと思います。でついでにですね、この話をするときに最近本当に印象に残ったことがあったんですけれども、インドの、教会開拓をしているそのグループのところに まあ、学びに行ったある先生がいてですね、その働きについていったということです。で、1日に本当にね、3個とか4個とか教会が生まれる。1日に2度ですよ。これ同時並行にやってて、その日とかじゃなくて、確かに同時並行でちゃんと準備をしてやっていくんだけれども、でもその働きの中で1日に3個4個教会が生まれるっていうんですね。で、その現場一緒に行ったその先生がこうだったんだって面白い話をしてくれたんです。で、まあ、その連れて行かれたところに行きますよね。で、そこで文字通り福音を伝えるんです。で、皆さん信じますかって、イエス様信じますかって言うと、みんなこうやって答えるんですね。で、これ最初その先生はまだちょっと考え中って意味かなと思ったら、インドではこれイエスだっていうことらしくて、みんなはいって答えた。あ、そうなんだと思って、すごく面白いなと思いましたけど、まあ、そういうふうにして、で、そこで要は教会が生まれるわけですよ。本当にそこで初めてイエス様を信じた人たちがいて、そこで教会が生まれた。で、そこで何を彼らが一番最初にするかっていうと、早速献金をするんだそうです。献金を集めるんだそうです。僕すごい衝撃を受けたんです。あ、なるほどと思って。で、どうしてそうするかというと、物を持って行ってあげるっていう風だと、もらえるから信じるっていう風になっちゃうから、そうじゃないって。最初から私たちの信じる信仰は捧げるものだって、与えるものだって、そのことをちゃんと理解してもらうためにそうしているっていうんですね。もう目から鱗っていうか、衝撃を受けました。そうだなって、本当にそうだなって思ったけど、最初から違うものを教えてしまうといけないんだなって。で、もちろん最初から受けてるんですよ。だってイエス様のことを皆さんに伝えて、それをみんなが受け取ってスタートするんですから、ちゃんと受け取ってるんだけど、そこにさらになんか物を付け加えようとしたら、それなんか変わっちゃうってことですよね。でも言われてみればそうだけど、そうしているかもしれないなと思って、ものすごく私もドキッとしてですね、考えを改めなきゃいけないなっていうふうに思ったんです。格差を使った伝道をするんじゃなくて、その人も一緒に歩んでいく共同者になるんだって、そういうふうにして福音を伝えるんだということですね。本当にそうだなと思って、私はそこから学ばされました。だから、まあ、特定の誰かが、とにかく言って、もう何も受け取らずにやりなさいと全然イエス様は言っていない。そこをここでよく受け取っておきたいと思います。ちょっと今日はトピックが多くてすみません。じゃあ最後行きましょう。そして行って、まあ、福音を伝えるんですけれども、その順番ね、何一番最初にするのか、まず何をするのかってこと、今日すごい具体的なんですけどね、イエス様は語ってますので、そこを見てみましょう。では11節、12節、13節。ちょっと長いですけど、11、12、13と一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。はい、こう書いてあります。行って一番最初にやること、町や村に入ったら、最初そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。で、その人の家に行ったら平和があるようにと挨拶をしなさいって、そういうふうに言ってるんです。平和の人、平和を受け取る人を探して、その人からスタートしなさいって、こう言ってるんですね。いっちゃん最初にやるべき具体的なことは、平和の人を見つけることです。で、そこからスタートすることです。平和の人ってどういう人ですか？心を開いて聞く耳がある人ということですね。好意的に受け取ろうと思う人が平和の人ですね。その人をまず見つけなさい。そしてそこからスタートしなさいということなんです。めちゃくちゃ聞く気ない人に最初から言っても仕方がないので、平和の人、心を鍛えている人のところにまずその人を探して、そこからスタートしなさいと言います。で、私の友人のある先生は、去年の、まあ、コロナが落ち着いている時期ですけれども、まあ、壊れて知り合いの、ね、先生のところに助けにヘルプに行って、で一緒に伝道したっていうんですね。で、四国のとある山奥ですけれども、まあ、そこでじゃあもう聖書に書いてある通りやろうぜっていうことで、一軒一軒回っては 祝福を祈りたいんですけれども、平和を祈りたいんですけどいいですかって言ってやったって言うんですよね。まあほとんど断られたけれども、でも答えてくれる人もいて、でそこからまた新しいスタートが何件かあったんだっていう話を明かしてくれました。で今はですね、訪問するのって結構難しい。まあコロナのことだけじゃなくて、違うところでもやってたりするから、なんか誤解されちゃったりして、ね、結構難しいところがあったりするんですけれども、まあでもやり方はね、それぞれ良い知恵を出してやったらいいと思うんですけれども、まあ本質的なところは同じですよね。平和を受け取る人、祝福を受け取ってくれる人、それを求めて喜んで受け取ってくれる人にそれを渡しなさいって、まあ、そういうふうに言ってるわけですね。そこからスタートする。まず人のことを本当にこう言われた通り私たちも考えてやりたいと思います。あなたの周りに平和の人がいませんか？平和の子がいませんか？心を開いている人、そしてそのイエス様の福音に好意的にね受け取ろうと思う人、まあ、その人をまず探すということ、これをぜひやってみてほしいと思います。さあそして最後に14、15を読みたいと思います。ですからいきます。せーの。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出ていくとき足の埃を払い落としなさい。はっきり言っておく、裁きの日にはこの町よりもソドムやゴモラの地の方が軽い罰で済む。はい、足のね埃を払い落としなさい。もうここからはね、私は何も持っていきませんよ、もらいませんでしたからねって言ってね、そして次行きなさいっていうふうに言ってるんです。まあ要は誰もいなかったら、全然受け取る気ある人一人もいなかったら、まあ、それ全然大丈夫です。イエスもはっきり言ってます。どうぞ次行きなさいってと言ってるって、すごくシンプルなことなんですよね。次のところに行きなさい。聞く耳がなかったら受け取らずに、あなたも何も受け取らずに次のところにどうぞって言うんですね。そしてそれで全然構わない。なんでかっていうと、だって待ってる人たくさんいるからです。先週イエス様語ってましたね。イエス様の目に見えてる姿どうでしたかって、弱り果てて困り果ててる人たちを見て、収穫は多いが働き人が少ないって、収穫はいっぱいあるんだって、本当はでも働き人がいないだけなんだって、そう言ってるわけですね。だから待ってる人は本当はたくさんいます。でも、まあ、私たちね、最初当たりどころが悪いと1件2件で結構諦めちゃうので、やっぱりでも誰も聞いて、10いたとして最初の1が外れだと、もう残り9もダメだと思うというのが人間の心理なので、そう思っちゃいますけれども、そうじゃなくて、もしいなかったら次行ったらいいって、待ってる人たくさんいる、イエス様必要な人たくさんいると思いませんか、ね、私たちの住んでいる中で本当にイエス様を必要としている人たくさんいます。で必要としている人のところからでいいんじゃないでしょうか。そのところに行って平和の子に平和を祈って、そしてイエス様を渡していったらいいんではないでしょうか。まあ、このことをぜひ思い巡らしたいと思います。もちろんね、ただ見捨てたらいいわっていうことではないですよ。時が来たらまた戻ってもう一回すればいいだけのことなので、まあ、そういうふうに思わずに、どんどん、この私たちの持っている宝を分かち合っていく、このことをぜひしていきたいと思います。さあでは、今日はなんか本当にたくさんのことになっちゃいましたけれども、それぞれ神様からここは語られたなっていうところに応答していっていただきたいと思います。今日は第一に、あなたはどこに使わされていますか、誰のもとに送られていますか、このことを思い巡らしてくださいとお話しました。第二に、その場所で福音を伝えること、御業を求めていくこと、そして受けたものは惜しまず与えるということ、このことが語られました。思ったことは何でしょうか、ぜひ応答してください。そしてまた必要なものは神様備えてくださる、それをちゃんと受け取っていきましょう、そして用いていきましょうということを考えたいと思います。で第一に、平和の子がいますか、平和の人がいますか、その人は誰でしょうか、このことも思い巡らしてほしいと思います。さあではいつものようにしばらく祈る時を持ちたいと思います。総額に合わせて、他にも自由に何でも結構ですので、神様に応答の祈りをしてください。 祈ります、うん、ハレルヤ、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちをそれぞれの場所に使わせてくださっていることを感謝いたします。どうぞあなたに使わされたものとして、その場所であなたから受け取っている素晴らしいものを十分に分かち合っていくことができるものとしてください。どうぞあなたが必要なものを満たしてくださいますから、信仰を持って使わされていくことができますように。そしてその場所でイエス様を、そしてその命を分かち合っていくことができますように導いてください。これから始まる1週間の旅路もイエス様が共にあって歩んでください。あなたの御手に委ねます。お一人お一人の祈りに合わせて感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。